極限移民シェルター第704回。まあ、ナオミの回の次にナオよってわけいかないよ。
だから誰なんだ
よ。ラジオネーム、コルーズさん。吉川さん、吉野さん、スタッフの皆様、オラ、老害
振り切ってるよ。老害っていうもん、言葉を。自分のものにしちゃったんだから。お腹がタポタポだぞってことです。そうですか。何？
老害肥満じじいだからお腹がタポタポな。
結構前からスイーツのキャラクターコラボに関して思うところがあり、キャラを、模したスイーツを買って、かわいいと言って写真撮ってフォークやスプーンで崩して食べる。これって、あ、違うんです！老害ムーブ出してないですよ。そう、めでるキャラスイーツを美味しく食べる至福の時間ですよね。いや、老害、くげてじじじゃないです。暇の方で。ああ、涙で前が見えない。肥満なのです。肥満でお願いします。それでは失礼いたしました。ということなんですけど。まあ、決して、老害くげてじじいではないということですね。老害肥満じじいの方でお願いしたいということなんで。まあまあ、でも老害くげてじじいだよ。こうなってくると。で、まあでも私も正直あんま好きではないんだよね。サンリオのなんかシナモロールとか、なんたらカフェみたいなやつ、原宿にある、今、あれか、あれな？あ、ポンポンプリンかな？ポンポンプリン。かもしんないけど、彼っていうか男の子ですよね。なんか彼のね、体を模したオムライスみたいなやつとかが出てくるんだけど、わー、かわいいって本当に、マジで本当にこの現象、写真撮ってて、この間テレビで見たやつはね。で、思いっきり、ポンポンプリンのお腹にフォークぶさして食べるっていうやつが、なんかちぐはぐだなーとは思ってて、それはいいんだみたいな。なんか、ああ、首切断してる。なんかそういう感じのことはちょっと思ったりはしますけど、まあでもしょうがないけど、だから私はそもそも、キャラクターを模したものを、あんま食べないかもしれないですね。吉川さんと、
吉田ペイの、キャプテンギリーシューター
。まあ、ご飯系っていうか、食べるものはあんまりキャラキャラしてない方がいいかもね。吉川かなです。
ありがとうございます。むしろ私は、何かを模した系は好きな方です。
え？嘘でしょ？
いや、
見たこともないんだけど。
いや、別に、そんなに、そもそもお金にそんなに余裕がないから、頻繁に何かのイベントに参加するみたいなことはできないですよ。できないですけど、というかだから俺は弁護士のビーフシチュー食べたいし、
じゃあ白色と薄茶色みたいな感じで、ふわっとした感じの、なんだって、オムライス
だから弁護士シチュー、ビーフシチューでもいいし、オムライスでもいいし、弁護士プリンでもいいし、あったら写真撮って食いたいし、あと何、なんかそういう系出てきて、割と私たちの作ってるやつって基本キャラクターものっていうより、あ、でもまあそのコラボ系で、なんか飲み物にそのキャラクターの何プラカードじゃないけど、なんか、
チョコレートのね、
やつが刺さってたりとか、
なんかデコレーションみたいなね、
ああいうやつがあったりとか、
じゃあアキラちゃんプリンとかアキラちゃんゼリーみたいなのあったら食べちゃうの？
食べます食べます。写真撮りたいし、
なんかすぐできそうじゃん。なんかベリー系の色素使ってさ。
アキラちゃんはだいぶむずいと思いますよ。
そう？
髪の毛跳ねてるし、
そこまで
色味だいぶ基本4色ぐらいは使うし。
いや、だからなんかあれだよ。まあだからそれ、つまり私が言いたいのは、かなえ作ったことがあるから目だけだけ。
あれは気持ち悪い。
あ、そう。
集合体恐怖症に、
ね、
なるから。
まあとにかく
みんな愛情にびっくりしつつも若干引くっていう、周り
だから、あれ体にはいいんですよ。ベリーのゼリーと。
それをすごい推してるけど。
いや、めちゃめちゃそうだし。
見た目の話なのよ。
ベリーの色素のベリーと、
食欲をそそらない見た目してるから、
通常の 3倍から5倍ぐらい入れたやつ。
そういや、だからさ、複眼ゼリーでしょ。
そうですあれマジでリアルだと思うんだよ。
いや、だからリアルだけど気持ち悪いってあるじゃん。だからその、見た目が可愛いとかでね、そのコラボしたことによって、そのなんかなんていうのかな、その現その バーチャルであったというか、その想像上のものが、うん、あのリアルになるっていうところの楽しさも含めて、
うん
うん、そういうのは、まあ、できればやりたいとか、うん、見たいとか参加したいみたいな気持ちの方が強いタイプです。あで、まあ、言ってることは分かる、うん、その好きなものに対し好きなものを食うのかみたいな感じのことなんだけど、
うん、
まあ野暮だよ。
え、でもさ、私ラテアートとかもなんかその頼めるところ行ったことあるのかどうかもあんま分かんないんだけど、それ目当てな、はいはいはい、にしたことがないから、うんうん、あったとしても多分頼まない。あれってさ、例えばさ、奈良のさ、
崩しちゃうのがもったいないとかそういう話でしょ。
もったいないっていうか、写真撮って、うん、まあ写真はね、うん、残るからいいんだけど、うんうんうん、申し訳なくない？
気持ちは分かるけど、だからそういう気持ちは分かりはするんだけど、
うん、
でもその楽しいとか嬉しいとかの方が勝る。記念に写真を撮りたいとか、
うん、
そっちのワクワクの方が勝る。
なんかあれだもんね、メンタル女子だもんね。基本的に。
いや、そうか
もしれない。前から思ってたもん。メンタル女子だなこいつみたいな。
そう
か、あ、そろそろなんか12月、あ、もうそろそろイルミネーション見に行きたいなみたいな。
いや、そうだけど。
女子じゃん。マジ言ってること女子じゃんと思って。
そう思うけど。
で、なんか私の愛心、いいよ別にどうでもいい、寒いしと思ってて。
いや、ちょっと口に出てるよ。
出てる。
いや、だから、あ、そうそう、イルミネーション季節ですね、新宿とか見に行きたいですよねっていう話をしたら、別にいいよみたいなこと。
寒い。
あるから、いや、それはいいんだけど、うん、だ、例えばあの、ね、僕らあのファンアートでね、あのパンケーキアートを作っていただきましたから、
うん、あ、なんかねこの間ね、うん、ありましたけど、
うんうん、であれもなんかその作ったん、そういうのがそのコラボメニューとして出てきたら、それは別に写真撮りたいし食べたいですよ、
うん、食べ、まあいいんだけど、そういうものを提供してくださるっていうことは、例えば村正カフェとかが、
うんうんうん、
なんか今後もしかしたらなんかアニメ化、もしくはなんかブルーレイでなんか限定で出すことになりましたよみたいなことで、
多分叶え様の大鳥かなえのアイコンの、そんなに、窓アイコンというかキャラクターアイコンの中で最も人気であろう、あの両手をこうビッてやって叫びながら突っ込んでる時のあの、うん、あの感じの、
みんなすごいマニアックだな。
もしくはけだものけだものけだものかもしれないけど、
いやいや違うな、ね、普通にコントラバスでいいよ。コントラバス持ってこうやって 目閉じてるやつ、
それはスチルでしょ。
いや、まあそうだけど、うん、
だけど、その例えばそのゼリーとか、
うん、
グミとか、
カナエってさ、その村正カフェやるとしたらさ、何になるんだと思う？
は？
何になる？なんかあのチャチャマルとかは本当にオムライスでいけそう。あ、でもオムライス丸系だから、なんか
だから、あの人間がやる場合は、そのキャラクターを模した、例えばあのちょっと前にだいぶ人気でしたけど、
うん、
あのポケモンのドーナツとか、
うん、
あのミスタードーナツでコラボして、
あ、そうなんだ、うん、
ピカチュウとか、うんうん、あのディグダとか、
それはでもいいね、
ニュースになりましたけど、ね、
うん、めっちゃいいねそれは、
うん、であれでディグダを崩して食べたりとかしてて、
まあまあまあ、
そう激肝なやつをあの写真撮ったりとかっていうのもありましたけど、
まあまあ、まあ
うん、っていうのはありましたけど、
まあ、しょうがないね、食べ物しちゃったらね、
あのそういうキャラクター自体をそのまま模すっていうのもありますけど、例えば色をモチーフにしたりとか、そのキャラクターのね、うん、とか、あとそのキャラクターが身につけている、例えばヘアピンだとか、
うん、
そういうものをイメージした感じのやつっていうのは、うん、まあ人間でもあるわけじゃないですか。
いや、かなえもうなんかあの桜色の、あの何、相棒に出てくるあの宮古スペシャルみたいな、
誰かってさっきからなんで食欲を中心として考えない
の？なんでそれで宮古スペシャルみたいな感じで、かなえスペシャルみたいな、ああいうピンクのスープみたいになるんじゃないの？
ピンクのスープ飲みたいのか？
飲みたくはないよ。
だからさ、例えばかなえとかだったら、そのピンク色のなんか、うん、なんだろ、ピーチフィズみたいな感じのお酒とか。
あ、
なんだよ。
いや、お酒あんま興味ねえんだよな。まあまあいいんですよ、そのノンアルのやつだったら、
そうそうとか、ね、飲めるし、そうそう、ソフトドリンク系のね、うん、さ、ノンアルコール のやつとか、
うん、
あのなんかそういうその色味を追加したりスイーツだとかね、
うん
うん、っていうこととかにしたらいいと思うし、
ね、
それこそあのなんだ、
あ、一樹とか綺麗じゃん、カクテルにしたら、
うん、そうそうそう、青いのはね、うん、すごいあの綺麗だし、
うん、
あのもう主人公も大人気ですから、
うんうんうん、
影明様 の, あのなんかそのあれは笑ってるあれがすごいあのいじられましたけど、
あれは入り口に大きく、
あれのその感じをイメージした黒ビーフシチューとかね、
あ、いいね、
うん、とかそういう感じのやつとか、
イカスミに混ぜて真っ黒にして、
そう、イカスミパスタとかでもいいし、
うん
うん、ああいう感じのやつとか そういうのでそのコラボ的なものはたくさんあるわけですから、うんうんうんうん、そういうの楽しみたい気持ちはめちゃくちゃありますよ。
いやまあでもね、そのご飯物にしちゃったら、ご飯とかスイーツとかにしちゃったら食べるのはもう宿命なのでね、うんうん、これはまあしょうがないかなというところなんですけど、コロロズさんの言うことはわかるけどね、
うん、でだからその、うん、言ってる通りそのピカチュウの顔を食うっていうのが、うんうん、どうなのみたいな感じで思ってるんでしょうけど、うん、野暮です
じゃあ老害くげてじじいってこと？
はい
やっぱそうなんだ、老害くげてじじいだってさ、
う
ん、
あのそういう気持ちがあるみたいな、そのな、な、うん、その好きなのにその顔食うのみたいな感じで言うのはまあ分からんでもないけど、
でもまあ古来から言われてることではあるよね。
だったらキャラ弁どうなるんですか？
キャラ弁なんて私作ろうとしたこともなければ
誰
も
作れなんて言ってない。
いやだから私はまあだからその、
うん、あるでしょ普通にキャラ弁で顔を模したやつ。
あの正直ベタベタベタベタ食材触ってほしくない、うん、なんか何のキャラ弁でもいいんだけど、うん、なんか複雑なキャラ弁とかって作るのめっちゃ、なんか一時期さキャラ弁がもうめちゃめちゃブームの時にさ、
まあまあまあありましたね、
結構なんかこう特集とか組まれたりとかでさ、なんかこのお母さんが作るキャラ弁がこれみたいな感じでさ、はいはい、うん、すごいみたいなさ、うん、これはめちゃめちゃ成功にできてますねみたいなあったじゃない、
はいはい、
で そのお母さんが称賛されるみたいな、うん、作るのに3時間とかかかるみたいな、
うんうんうん、
もうなんかずーっとチーズとか持って、うんうんうん、なんかちまちまちまちま切って、うんうんうん、切ってんの、それがやめてほしい。
手袋してる、その見た目の話をしてんのこっちは。
なんかね、あのいいのよちょっとしたやつだったら、うん、本当になんかちょっとした、うん、なんかあれなんつうんだっけ、あのおにぎりマンって言いました、アンパンマンに。
おむすびマン、ね、
おむすびマン、うん、なんかあの黒くてパンダみたいな
あのさ、うん、あのごちゃごちゃするからそれ、あれはだからおむすびが元にあってそれがキャラクターになってるから逆輸入みたいな感じになってるからごちゃごちゃするなんか天丼マンの天丼みたいな感じになって
るから天丼の、うん、
それはもうもはやその丼のデザインがそうなってるだけな話になってくるから、
うん、私が言ってるのはロールパンダかな
何
いやだからそのパンダみたいな、あの黒くてなんかいるじゃん、
ロールパンダは包帯ぐるぐる巻きでしょ、
あれ、
うん、白のね、
あれなんかえいるのね、チョコパンダとかいる、
チョコパンダはちょっとごめんなさい分かんないけど、
いると思うんだけどな、
いやだからロールパンダは、
うん、
あ パンダみたいなキャラクターはいるよ、確か
いるよね、
うんうん、
それぐらいだったらいいの、海苔とかでなんかくりちょっとだけ海苔くり抜いてご飯見えるようにして、うん、
いやだからもうそのパンダのパンであれよじゃあ
パンダのパン、まあだからなんかとにかくあんまりベタベタハムとかをずっとなんか、
う
ん、
いやだから作る過程を想像して気持ちは分からなくはないけどね、食材にベタベタ触らないでほしいっていうのは分かるけど、うん、何キャラクターの顔とかを食べるみたいな話になってくると、うん、そのキャラ弁とかも含まれてくるから、
うん、なんかそのトトロとかさ、はいはいはい、有名キャラをさ、ね、なんかそのすごい成功に作ってさ、はいはいはい、あのトロロ昆布とか使ったらいい感じの色味にしてさ、
トロロ昆布、
うん、そうそう、でなんかおいしいんだかなんかその分かんないんだよ、なんかその美味しいは美味しいんだろうけど、その変なもの使ってなければね、うん、色を作るために、うん、ただなんかってその旦那さんは気が重いんだって、その毎日作られてる旦那さんは、
ほう、あの迷惑かけてるなって感じがすると、
迷惑かけてるなっていうか、うん、もう普通でいいよって思ってるんだって、うん、もううんざりしてきて、うん、もう3ヶ月目には思ってたんだって、うん、でそれが3年間続いてるんだって、
すごい、い
やもう離婚考えるレベルで嫌なんだって、
それを作ってるのがすごいな、
いや多分もうめちゃめちゃ趣味なんでしょうね、
うんうん
うんうん、奥様が
それはでも趣味受け入れてあげればいいだけ
の話、いやでもどうなんだろう、でも私も確かにちょっと重いかなとは思った、
いや分かる、あの重いのは分かるけど、うんうん、別にだから苦じゃなくて作りたいっていうことであれば、
そうだからまあ、
う
ん、その奥さんに悪気はないんですよ、ただその自分が開けて、
う
ん、あの今日どうだったって言われるのとかももう辛いんだって、
あーどうだったね、
うん、まあ、いやもうねここまで続いてると正直何も思わないよって感じになってくるんだって、
うんうんうん、でそれも申し訳ないみたいな、
そうそう、それでなんかあの、まあ、本当にそう思ってるから、うん、言うことが嘘になっちゃうし、うんうん、いやすごいね毎日本当にすごいみたいなことを言うと本当になんか寒々しくなっちゃうし、
うんうんうん、
なんか嘘にもなっちゃうし、
うんうんうん、
いやもういいよとも言えない、
うんうん、
もう辛いみたいな、
まあまあまあ分かるけど、うん、それはもう要相談だわ、
そうだね、うん、まあご依頼ください私に、奥様のあの今の気持ちと旦那様の今の気持ちとお二人のお二人の折衷案出しますんで、カードで
これを営業につなげる
証拠がやばすぎる
ね、うん、本当にご相談ください。はい、
まあまあまあまあ、でも本当にね、何だろう、まあ、言いたいことは分からんでもないけど、
うん、
まあ、受け入れられてるんだったらいいんじゃないみたいな感じがします。はい、
はいはい、というわけで、本編いきましょう。
お願いします。
はい、楽器のつもりだけど。曲に見せるってよ。ああ本当に。でなんだっけ。
知らねえよ。
ラジオネーム高岡さん。
高岡さん。
皆様ギョイス。はい、ギョイス。高岡です。先日キャナセンが美容院の指名の話をしていたのでメールします。
あのキャナセンってのはこれあの全体公開のやつなので一応言っておきますけど、はい、キャナメって僕らが言ってるカナメさん、あ、
もっと言ったらカナメですよ。、はい、で、私はかれこれ20年ぐらい同じ女性に来てもらってます。
すごいな、夫婦じゃん。
え、あの夫婦じゃんっていうかそんなに引っ越してないっていうことかな、遠くにはね、うん、
な気がする。え、でも一回引っ越しかなんかしたよね。
いやだからお家買ったからその関係で絶対引っ越しはしてるわけなんだけど、
割と近隣なのかな。
まあだから通える範囲ってなんか車持ってるでしょ多分。
あ、
うん、だからもう車だったら通える範囲ということなんでしょうね、うん、はい、で20年恐ろしいということでね、うん、高岡さんご自身も言ってらっしゃいますが、
割と美容院で20年同じ人に切り続けてもらってるって珍しいケースな気がする、
うん、まあ、女の人も老けてくるよね。
それはそうかも
しれないけど、うん、いやお互いにねみたいな、
うん、いやというかだから同じところで
ちょっとした歴史できますよね。
割と美容院も、うん、結構そのなんか移動が激しい系の職種だと思うし、
いやまあでもほら、ご自身でやってるサロンだったら、
あ、いやまあそれはそうなんですけど、うん、例えばそのなんだろう、結構若めの人が仕事をし始めるイメージもあるし、うん、若めの人が勤めてきたら独立するみたいな、
ね、
あとは別 の、 あの勤め先に移動するみたいなことも、
最初からボスだったんじゃないこの女性。
いやだからそういう話なんだよ、うんうん、だから珍しいっていう話。
そうだね、うんうん、で、私は人見知りなので、知らない美容師さんと話すとか想像しただけでぎこちなくなること間違いなしでして、
話さないけどな俺。
私もそうなんだよ ね、 だからね、
あんまり話したくない。
そうそう、なんかね、あのめっちゃ聞いてくんのよ、お仕事何されてるんですかって。
あ、うん、まあ、いいけど答えるけど、うん、まあ黙ってたいね、どちらかというと。
でが、あの、なんかいろいろなんですけどね、まあ、基本は声優だと思ってるんですよねとかっていうと、うん、え、レジですか。もうこれ飽きた、マジでこのくだり飽きた。分かった分かった、はいはいはいって感じだから、うん、ああもうそっちじゃないそっちじゃない、もういいもういいもういい、話す気なくしたみたいな感じだから。
あの気持ちは分かるんだけど、うん、気難しすぎない。
いやマジで本当に20回以上でリアルに多分
まあまああるけどね、
うん、そしてまあ間違いなしその 人とね話すことが嫌なので、美容院変えようと思ったことはありませんと。ね、やっててくれることもありがたいですけどね、
うん、
20年間ね。
そうそうそういうことです。
私が行ってる美容院は指名制ではなく、一度担当ついたらその方が基本的に切るスタイルです。
すごいな、それなかなか行きづらかったりしない？なんかその人が休みだったら店開いてでも行けないってことでしょ。
そうだね。
あ、でもそれは基本的の例外に入るから、
でもその方がお休みかどうかってもう高岡さんその20年も付き合いあったら把握してるんじゃない？
いやそりゃそうだけど、
うんうん、
それはそうなんだけど、ただそのスタイルでやるとなかなか利用しづらい人も中にはいそうな気はするけど、でもまあさっきも吉川さん言った通り、うん、そのサロンのそのボスみたいな感じだったら、うん、基本常時いるみたいな感じなのかもしれないですね。
いやまあね、火曜日以外はいるということなのかもしれない、うんうんうん、でいつかは別れが来るかもしれませんが、そっちの想像もつきませんね。
あんまり美容院の人と別れを想像するの。
いやいや、でも私もだってあの、うん、とあるね、あの美容院の美容師の方と、うん、なんかいやでもここ通い続けたいんだけどやっぱちょっと引っ越して遠くなったよねって、その、ま、前話したのは別件でね、
うんうん、とは別のね、うん、
そう、もうすごいめんどくさかったもん。もうこの人だけだよな今の私の髪の羽
か、あ、羽の感じとか、なるほどね、知ってるのがまたリセットされるのがちょっと面倒だっていう気持ちはまあ分からんでもないけど、
何回言ってもここ跳ねるって言っても分かってくれない人とかいるからなみたいな。
まあまあまあまあまあ、まあうん、それはそうかもしれないけどね。
そうそうそう、
でまあちょっと思い出したけど、
うん、
この切り続けてもらってる20年だったら、うん、伸びた分切ってくださいは通用しますよ、
はい、あ、まあね確かにそれはそうだと思うけど、うん、 で、切る時のオーダーは基本的に前と同じ感じでなんですが、ちょっと前にあ髪型飽きたなと感じ、めちゃくちゃ久しぶりに髪型を一新、刈り上げを入れるようになりました。あでもねこの先ね、あの今年も激暑ですから、酷暑だからいいかもね、そんな私の美容院事情でした、吉川さんの美容院ネタは鉄板ネタが多いのと、吉野さんは吉川さんに前髪切らせてになった時の印象が強いですね。覚えてますか、あのね、移行生みたいになっちゃったのよ。あの後でドラゴンボール移行生って調べて。
移行生は言われたことだよ。
本当にあのジャンボ大崎の息子みたいになっちゃった なっちゃったのよ、今回はこの辺でそれではということで、ゲラゲラじゃなくてさ、
移行生久しぶりに聞きすぎて、
あの天界寺舞踏会の、
いやだからそうなんだけど、
うん、
なんかかなり早い段階で出てくる、
悟空への2回戦ぐらいの、
そうでしょ、
敵、うん、悟空かなご飯かなどっちかな、あどっちかな敵、うん、
移行生がさ
ママがすごいあのスギちゃまみたいな感じであのなんか保護な感じの親で、ね、双子なんだけど
だから移行生に対してさ、うん、一生そんなに残るかって言ったら、
いや残っちゃうよこれは、
ああ、うん、おいで、うん、あの
ね、すごいねでもね、
なんだっけ、そう前髪 切らせたんだっけ、
いや私が切るよ、切ってあげるわって、
あそうだからハサミか、なんか普通のハサミかなんかで切られたんだ、
それはそうですよ、ないからね、うん、その専用のやつがその、うん、その場所になかったんだから、
それでなんかちょっと変な感じになって移行生みたいにな
あ面白い、いや全くね、うまくいかなかった、あの思った通りにならなかった、だからやっぱ人の髪切るのってむずいんだなと思った、
まあまあそうだと思いますよ、うん、
そう自分はね、あの前髪切る専用の、うんうんうん、あのなんていうか、なんていうんでしょうね、あれあのカミソリを調整、あの長さを調整してくれる、で切り落としてくれるカミソリみたいなやつ持ってるんですよ、
あの
ハンズとかロフトとか、それとハンズ
美容院さんが最後にチェックしますねって言って、うん、そのなんか伸びちょっとその切り残したところだったりとかを、
あ、いやいや、あれはもうむき出しのカミソリじゃん
かな、わかんないですけど、
そうそうそう、そうなんですけど、あれじゃなくてなんかカバーがついてて、うん、でなんかあのなんていうの、あの網網になってて、なんかとにかくね、まああるんですよ、あの
前髪スキバサミみたいな感じのやつ、
あの前髪切りカッターとか前髪切り、ま、
前髪専用のやつ
みたいな感じでアマゾンで調べたら多分似たようなの出てくると思う、うんうん、それがあるんで、あの今はね、あのちょっと前髪伸びたなぐらいだったら自分で対応できるようにはなってるんですけど、ハサミはマジで本当にむずい、
あなだと思う、うん、で俺自分で切ったことないですもん、
だからサトシ君がさ、
あらしてさ、ないっていうかないわけじゃないけど、
うん、
基本その自分でそのヘアスタイルとかを鏡見ながら切るみたいなことはもう難しくできない、
いやだから後ろ側とかめちゃめちゃむずいじゃん、
まあまあまあ感覚できるわけですからね、
そうだからその大野聡くんがずっともう5年目ぐらいから嵐、うんうん、あの聡くんそれまた今回も自分でやったのとかって翔ちゃんが聞いてて、うんうん、あそうだね、
自分でやってるん
ですよ、ずっと魔王の時以外はみたいな、
そ
のドラマの時とか以外はもうずっと自分で切っちゃうねみたいな、
へ、
うん、なんかこう切りハサミ使ってやってる作品とかがあった場合、うんうん、もうついでになんか髪も切るかみたいなそれぐらいのノリの時もあるみたいな、
アーティストですからね、うん、アーティストっていうかもうなんだろう、芸術家ですから、
そうそう、うんうん、まあまあだからね、うん、そういうこともあったんだけど、だからまあ私も美容院の方とお話しするのはあまり得意ではなくて、
うんうん、あ話のやつね、うん、
そうなんかそのあの気の利いたというか、あのちょっとなんだろう、最近のあれなのか分かんないんだけど、うん、あのコーヒー出してくれる美容院とかもあるじゃん、ちょっと待ってる時間とかに
サロン系のやつね、
うんうん、そういうとそういうことはありがたいんだけど、
あの高くつくから行くね。
いやね、高そんなに私めっちゃ高いとこ行かないよ。
まあまあでも女性の場合はね、割とそもそも標準で結構かかるみたいなイメージあるんで。
うん、だからほら、しかも選択肢まで出してくれたりするのよ。
うんうん、
コーヒーですか？紅茶ですか？ココアですか？みたいな。
すごいところ行ってんな。
いや別にそんなすごくないって。
でも6000円前後はかからない、そういうところって。
いやそんなにはだからやるあれあ
の内容にもちろん、うん、内容にもよるとは、
ね、だからあの宿毛とかストパーとかかけるんだったら、うん、もっと全然満単位とかいくしっていう話だから、
2000円ぐらいですね、かかって、
うん、いやでもいいじゃん、別にそれでさ住んでるんだったらめっちゃ羨ましい、こう話だよ、
あ、うんうん、だからまあそういうそのコーヒーとか当たり前ですけど、
ね、それであの腕が良い方がね、うん、いらっしゃるんだったらめっちゃいい話じゃない、2000円で、
うん、いやいやそうだと思います、
うん、でなんか伸びたなと思ったら、うん、行って2000円払って、うん、 またその腕の言い方にあの指名できるかどうか知らないけど、うんうんまあ、それがちょっと外れの人に当たっちゃったりとかしたらちょっとああもうやっぱりちゃんとお金出すべきなのかなと思うかもしれないけど、
まあ、自分に合わない人だった場合はねたまたまね、うんうんうん、っていうのはあるかもしれないですけど、うん、まあだからそんなにそのなんて言うんだろうなだから自分が例えば引っ越した時とかに、うん、その髪切りたいなってなってあでも引っ越しちゃったからどこ行きゃいいんだろうみたいな、うん、あんまりこの街も知らないし、うんうんうん、みたいな感じの時が悩ましいっちゃ悩ましい。
そうだね。だからなんか外観とかで最近美容院も結構高騰してきてるんで、
うんうん、
なんか外観とあのなんていうのカットで48取るところはもういいいいいい、
うんうんうん、
もういい。
でも一時期そういうところも行ってました。あんま選択肢がなくて、
そうだね、
で行ってたまたまそのなんか切ってもらったものも良かったし、うん、店員さんの感じもすごく良かったし、
うんうん、
でそこに行ってた時期は、
いやあのさ、4800円カットで取って態度悪かったらもう殴るしかないでしょ。もうそれは。
そうね。カットだけで4800円取ってるんだったらそれなりに上質であってほしいな。
そうだね。でも椅子座り心地悪かったらマジで蹴るしかないでしょ。ねえ。
で気難しいよ。
気難しくない。
美容院にいた時だけ、うん、なんかホンダみたいにバイクに乗った時にさ性格変わるみたいで美容院入ったら性格変わるみたいな感じになってるから。
いやもう本当にねなんかでも美容院はやっぱり本当にこうあのちょっとだけでいいから、うんうん、エステとかまで行かなくていいから、うんうん、非現実的な空間であってほしいところも若干あって。
ホットペーパービューティーとか
ホットペッパーね。
うん、ホットペーパーしたホットペッパービューティーとか、ねうん
はい
うん、とかで。なんかそサロンっぽい感じ、
うん、
でなんかその時たまたまあの時間が限られてて、
うん、
もうなんか明日にはその髪切った状態で早めにどっか行かなきゃいけないみたいな状況に追い込まれた時に、
うん、
どうしてもスケジュールが合わなくて、
うん
夜そのやっている、
うん、
結構遅くまでやってるところを、
うん、
それで探して、
うん、
で見つけたところが6000円だか7000円ぐらい。
結構カットだけで。
そう結構かかる。
それなんか深夜料金みたいなことなのかな。
だからそれもあったんだけど結局そこしか選択肢がほぼないみたいな感じで、
うんうん、
安いところだったらもう確実に閉まってるし、
うん、
その駅にそのあるそのなんか1000円カットみたいなやつもあったじゃないですか、うんうん、あれもそのやってなくてその、
うんうんうん、
やってない時間帯だったか行けないかったかが分かんないですけど、
うん
でまあ、とりあえずその自分の経路的にそこしかなかったから行って、
うんうん、
であのマッサージとかも全部ついてたんですよ。
お
だからその
あ それでもあんのか。
それもセット で、
うん、
で本来は8000円ぐらいするんだけど、うん、安くなって6000いくらみたいな7000ぐらいみたいな、
うん、初回限定みたいな
こともあるの
かな。
そうそうそ
う
そう、で行ってわざわざ名刺にも名前書いてあって、うん、であの当店のなんかスペシャルメニューがこうこうこうでみたいな説明も、うんうん、されて、まあ、二度と行かなかったんですけど。
あそういやだから分かるよ、そのスケジュール的にそこが良かった、うんで別にここの店が良くて来たわけじゃない、うん、っていうことなんでしょ。
居心地はマジで最高だった、
うん、
自分があの体験した中で一番良かった、
うん、
空間もすごいおしゃれだった
し、マジめっちゃいいじゃん、
外観も良かったし、
うん、
でそのマッサージも良かったし、わざわざ担当2人もついてくれたから、
うん、あでかね、私結構似た話あって、うん、あのね11時半からしか空いてなかったの、私その時
夜の、
うん、
夜の、
うん、でなんとかならんかねと思って、
あるの、
ある、
あるの、
ある、探せばあるんですよ。ちょっと行ったけどね電車で、
あ、
うん、でしかも別に、5000円に収まるぐらいだったの。
おいいじゃないですか。
そう、うん、でなんか行ったらね、しかも私の担当についてくれた子が、
うんうん、
キスマイの玉森くんの顔面をちょっと崩して200発殴ったみたいな感じの子だった。
それはもう別人。毎回言ってるけど、
うん、
なんか芸能人をあげつらって、うん、その人を100回200回殴ったってさ、もう別人なのよ。
いやでも、
あのなんかもうどこが似てるのそれは。
え、だから、たまちゃんのこと200発殴ったみたいな。
だから200発殴ってたのも、だから別なんだ。鼻か、
え
鼻のこの
辺。いや、なんかわかんない。雰囲気かな。
は
ぁ、あ。たまちゃんみたいじゃんと思って。を崩して200発殴った感じじゃん。
崩した上で殴ってたらもう変形してるからさ。
でなんか、あ、たまちゃんっぽい子来てくれたし、うんまあ、なんかめっちゃいいな。しかもなんかタブレットとか渡してくれて、
あ、だそうそうそう、イケメンだったわけですね。
イケメンというかそのタブレットを渡してくれて、その
イケメンじゃなくてタブレットの方が良かったの。
あ、まあそのたまちゃんっぽい子はたまちゃんっぽい子で一瞬はテンション上がった。でよく見たら全然違うから、ああ崩して200発殴った感じねって思った。
鬱陶しい客だな。
でなんかそのいろいろあって、うん、であの結構しかもあのもう終電になっちゃうから、
まあ、まあそうですよね、
うん、そうだから結構もうバババってあの早めに終わらせてくれて、
あだから何時ぐらいまでやってんですかそれ。
ね、その地元民のためになのかもしれないけど、うん、12時半とかまでやってる、てっぺん越えまでやってる。
そうなんだ。
そうそう。でも、どこからですかって言って、あどこどこですって、
あそしたら終電があるから、
電車ありますよね、
だから遅くまでやってるから、うん、その終電間際でその、うんうん、ギリギリ間に合わせたいみたいな人もいるから事前に聞いてるんだ。へえー、すごいな。
だからなんか、あやっぱなんかここしか時間空いてなかったって感じですかって言われて、あそうなんですよって言って、あ多いんです結構、
うん、まあまあそれそうでしょうね。
でなんかホットペッパーで探してきてくださる方結構いるんでとか言って、うんうんうん、
でもむしろそれはいいなんか経営戦略な気もする、うん、そのやってないところが多いからうちはやるっていう。
そうそう、う
ん、ただまあそれなりのそのなんか営業形態とかそういうのは考えなきゃいけない。
でもね、なんかね、あのね、営業時間見たらね、午後4時からとかだった
ん
で、
うん、そういうことなんだと思うんですよ。
そうそうそうそう、うん、だからなんか
開くのが遅い代わりに遅くまでやってるっていうような感じにして、うん、だからコストを、人件費をコントロールしないといけないと思うんで。
そうそうだね。うん、でなんかねそこ行って、で、ま、ちゃんと間に合わせてくれましたし、うんうんうん、結構余裕を持ってしかも間に合わせてくれたの、
いいですね、うん、そこは行ってるんですか他その2回。
いやあのね、遅い時間しかダメだったらまたそこ行くわ、たまちゃんいるし。
あじゃあもう選択肢ができたって感じだ。
そうだね、うん、でもま あ, あの普通だったら、まあ、別に普段行ってるところでお世話になればいいかなって感じで、うん、そのめっちゃ遅い時に、うん、あの行かなきゃいけないときは逆にそこぐらいしかないのよ、その11時半とか、
まあまあ、いや珍しいと思いますよ、うん、あんま聞いたことないですし、0時超えまでやってるって、
うん、そう、うんうん、しかもなんかあの結構めんどくさいこと言っても対応するらしい。あのその11時からストパーやってくないですかみたいな。
あごめんなさい、どれぐらいかかるもんか分かんない。
2時間ぐらいかかる。
あじゃあもう
だから閉店後までその人だけ施術受けてるみたいな感じにはなるんじゃない。
すごい優しいお店だな。
そうだからなんかもしかしたらだけど水商売の方とか、
ああまあまあでもそうかもしれないですね。
そうそうそう、うん、あのそういったの夜のお仕事されてる方とかもあのそのよくねあの来られ る, る、ね、そうお店なのかもしれないし。
なるほどね、
そうそう、そんなことを思ったりしましたけど、ま
あ、いろんなお店があるんですね、まあ、僕はそのお店があるところから引っ越しちゃったんで、うん、本当に文字通り二度と行かないんですけど。
あそうですか
でも良かったですよ本当にサービスは、
まあまあね、
マッサージも気持ちよかったし。
そうだからまあ、うん、あのでも私ねヘッドスパがついてるところがいい今後は。もう私ここら辺のね噛み癖がすごいからストレスの、
噛み癖っていうのはあのご飯とかを食べる時のその噛み癖が
ギュッていう噛み癖、あのストレス溜まってる時とか噛んでんだろうね多分。
あ噛む力が強いよ
ね、うん、奥歯をねギュッて噛んでるんだと思う、うん、だからここら辺のこのエラのところの後筋と、うん、この耳の上のあたり、
はいはいはい、
あの噛むとギュッギュッて動くところの筋肉があるじゃないですか、うんうん、ここがもうバキバキなの。
へ
でこれって顔でかくなってくんですよ頭が。
あまあまあまあ力を使ってるね、
それで肥大していくということがあるので、でもうねそれやってもらうとマジでだるいんだけど、本当に乳酸が湧き出てくるぜっていう、
だるいってそういうことね、
だるさがあるんだけど、そのそこをガーッとマッサージされると、うん、うわだるだるだるだるだるだるだるだるだるだるってなるんだけど今聞き取れなかった。だるだるだるだるだるだるだるだるだるだるだるだるだるだるだるだる、
聞き取れはするけど異常すぎてびっくりした。
ものすごいだるだるだるだるだるだる、あだるだるだるだるってなるんだけど。
だるいだる。
やめてだるだるだるだるってなるんだけど。
もうだらしのない体に対する評価ぐらいしか言わないわ。
だるだるだるだる。あだるだるだだるだるだる、やめてだるだるだるってなるんだけど。
やめてって言っちゃってんじゃん。
あだやめてくれだるだるだる。それで終わったら確かに。なんか歯とかが動きやすくなってない。
じゃあほぐされてるんですね。
そう、
うん、
それがね、あのなんかあれも言ってた、あれとジャルジャルの福徳さんも言ってた、うん、あの方もあのエラバキバキってするじゃないですか、
まあ、
あれ筋肉なんだって、
うんうんうん
うん、ものすっごい噛み癖あるって、
うんうん、歯の方が心配だけどな俺。
そう、うんうん、確かに、うん、そうそう、だから噛み癖ある方はそのヘッドスパとか行ってこういうとことかこういうとことか、うんうん、耳 の, あの上下とか、ねねうん、あたりねほぐしてもらうとかな結構ねアハ体験できるかもね、うん、こんなことになるんだみたいな、うんはい、おすすめです。というわけで続いてのメールいっちゃいましょう。キラーンドボーン、アキラちゃんだよ。曲芸ギミーシェルターはあなたのメールでできていますね。ただいま危機線脱却者が続出中なんだって。本当なの？あなた
方もメールを送ってみませんか。ご投稿は www.wakyoku.com から。和風曲芸公式サイトから簡単にできるんだって。あなたのメール、あきらちゃんも待ってるよ。イエー。
ラジオネーム、山市証券さん。
お、また送ってくれた。ありがとうございます。
2回目、ありがとうございます。3回目もお待ちしてるよ。
うん、
吉川さん、吉野さん、スタッフの皆様、こんにちは。はい、こんにちは。先日は私のお便りを読んでいただきまして誠にありがとうございます。
こちらこそメールを送りいただきまして誠にありがとうございます。
ありがとうございます。イザヤの花嫁やテコ入れプリンセスの収録の裏話などが聞けて、うん、アルトアネットの声も再現していただけて非常に嬉しかったです。ありがとうございます。何かやったっけな。
パッとパッと出てくるのがすごいな。
うん、他の印象深い吉川さんの作品キャラなどはたくさんありすぎて枚挙にいとまがないのですが、
うん、
倉庫脇村正の大鳥かなえはここでも結構触れてますし印象深いですよね。まあそうだね、
うん
うん、カーニバルの渡来泉もあの強烈な世界観の中で一種の清涼剤のような存在感がありますし、日向ぼっこの九条氷も吉川さんのキャラさんを聞けるのが嬉しかったです。
そう、ね、すごいな。もうポンポン上がってる。本当にファンなんですね。
心晴れて気持ちをうおうだね。
うん、
氷というねキャラのね名前がすごく好きでね、うん、あの印象残ってますねこれね、
うんうんうん、
はい。そして超高戦隊ジャスティスブレイ、ジャスティスブレイド、
うん、
のシリーズの天童ジュリも、凛々しくて可愛い、うん、いやーそれだったらもうプリンセスムーン出してほしかった。まあいいや。そして何より私にとってクイーンオブ吉川かな、お仕置きスイーティーのしめじりんです。ありがとうございます。もうバリバリのなんて言うんですか、男性喜ばせ特化型じゃないですか。
へ、
うん、まあいいんですけどね、うん、あのすんごいあのコスプレマニアという設定なんですよこのりんちゃんという子は。だからものすごいありとあらゆる芝居とありとあらゆる声の絡みがあるんですよ。
へ、
うん、すごいよ。あんなになんていう の、 その数多い声とキャラとお芝居を駆使した作品ないかも。
へー、
うん、
それはまあある種役者冥利に尽きる話ですね。
いやただその絡みのシーンが多すぎて、
うんうん、
もう疲れた、
うん、まあまあ疲れた方が、うん、
すごい疲れた。ただそのやりがいはすごかった、
うん、
最終的に女騎士まで行きましたから鎧だらけの。
へー、
うん、そう、彼女は私の中の吉川さんの声のイメージにぴったりでめちゃくちゃ好きでした、
うん
うん、そのデフォルトの声っていうのが覚えてないんですよ、
うんうんうん、
もうそれくらいいろいろ
変化しすぎてね。
そうなんかチアリーダーに始まりなんか看護師もやったしいろいろやったし、
うん、
で最終的に女騎士まで行ったっていうね、
うんうんうん、
やつだったんですけど、ね、あれですよ、ビジュアルアーツさんです、
うんうん
うん、だから本当に狭いところで頑張ったやつ、
ビジュアルアーツさんか、
もうめちゃめちゃ印象残って、秋葉原にまだビジュアルアーツさんがあった時なんですが、
うんうんうん、
はい、
でも僕もね、ビジュアルアーツさんで初恋1分の1だったかな、
あの天狐さんがまだ平社員だった時なんです
すいません、そこまでは
天狐さん今社長なんですけど
僕はその時代だと思いますけど、
あ、天狗も元気ですって言われて、うん、名刺渡されて天狗も元気すごい名前ですねって言ったの。ものすごく縁起のいいお名前ですねって、う
んうんうん、確かに、
うん、そ、まあ、そうですかね、縁起はいいかどうかあれなんで、うんうん、まあね、変わった名前だとは言われますみたいな感じだったんですよ。すごい爽やかなお兄さんだったんですよ、
うんうんうん、
それがなんかもう気づいたらビジュアルアーツの社長さんになられてて、
うん、
あ、そうなんですね、ということはそれだけもう時間も過ぎたってことなんですねって思って、
まあまあまあまあ、
すごいな、もう怖いよと思ったりとかしましたけど、うんうんうん、そして、すいません、取り留めがない文章になってしまいました、
うん、
それくらい吉川さんの声が好きでファンだということです。これからも和曲の応援をさせていただきます。嬉しい、ね、そうやってね、あの私の、ね、ゲームの作品からね入っていただいて和風曲芸にも触れていただけるということで、
やっぱり出演作であのお芝居好きでしたみたいなことを言われるのはもうシンプルに嬉しいですよね、うん、その役者として、ね、演じているわけですから、
うんうん、そうだね。いや、まあ、ここやっぱジャスティスブレイドまで出すんだったらプリンセスムーンも出してほしかった。
あの、
プリンセスムーンっていう同じ会社さん、同じブランドさんから出てる、
うんうん、
なんていうの、あの王女、
うんうん、
清楚系の王女、凛としてる系の、
へ、
なんかそのなんか選曲をなんか叫んだりとか、
うんうんうん、
なんかその隣国との戦いがあってとか、うんうんうん、なんかそんなあるんですよ。
孔明みたいな。
結構ね、そう、特殊な、私の中ではね、
うんうん、
あの吉川かなとしては割とすっごい珍しい キャラクター、
まあ、あんまり軍師っていうイメージはないですけど、
まあでも王女なんで、うんうんうん、彼女が勝手に刺さってるだけで、うんうん、あのお姫様なんかお戻りくださいみたい な, なんかそんな感じの人たちとかも確かいたような気がする、
だから別にその役柄を聞いて、うん、吉川さんがやってるで意外だなとは思わないです。
うん、
だからそのキャラクターも合うなとは思いますけどね。
ジャスティスグレードな熱いな。これ戦隊ものなんですよね。あ、まあ、超高戦隊って書いてありますけどね、うんうんうん、それが赤なんですよ、うん、なんか女性だけで、でこれがあの、まあ、お決まりと言ったらお決まりですけど、うん、敵にやられるとそれなりのことをされるっていう、うんうんうん、なんかそんな感じのねあのやつでしたけど、うん、でカーニバルに関してはね、なんていうの、そのまあ一服の清涼剤的なね、うん、感じと言ってくださるんですが、
うんうん、
その泉エンドって結構本当に関係ないエンドなんで、
うん
うん、その本筋と、
だからなんか宗教チックみたいな話、
あ、だからそのキリスト教が結構関係ある、
それはカーニバル全体にってことです
か。だから
じゃなくてどっちかというとその泉が関わってくることに対して、
あの泉が2世なのね、うん、クリスチャンのね、
うんうんうん、
でそれもあだから泉にお話を聞いてその、うん、キリスト教の考え方だとこうこうこうなるよ、うん、みたいなことで、
だからその泉にその、うん、フォーカスが当たるとそのキリスト教が噛んでくるっていう話ですよね。
あの何が言いたいかっていうと、うん、主人公のダイナマイトアミさんがやってる、うん、リサっていう女の子、うん、あの子のルート以外は、うん、マジでいらないぐらいなんだよ。
カーニバルっていう
カーニバルって本来は、私でもそう思う、
へ、
あの子のルート以外はいらないぐらいなの。だから泉ルートってちょっとやっぱあの、まあ、邪道とは言わないよ、
うんうんうん、
私自分のキャラ好きだし、
うんうん
うん、でも全然関係ないから、
うんうんうん、だからおまけ感は強いってこと、
う
ん、
そう、あのこのルート夢であれって思う感じだからこういうルートがあってもいいよねっていう感じはするんだけ ど、うんうん、でもやっぱ本筋はこっちだよ絶対にっていう、なるほど、
ね、イフ感が強いんだ。
そう、圧倒的にリサルートがもうマジであの正解なの、
うんうんうん、
その私から見ても
作品の表現ということがね、
う
ん、
そう、
あ、なるほどね、
うん、そうだから、でもね、なんていうの、そのこのすごく愛していただいたキャラなんだよね、うんうん、渡良泉って、うんうん、すごくファンの方が多いキャラクターなんですよ、うんうん、このキャラクターって、うんうん、というのはなんかねすごいね文学的な子で、
うんうんうん、
このキリスト教の知識があるとかいうのもそうなんだけど、はいはいはい、昔の北原白秋がさみたいな感じのことを言ったりとかして、う
ん
う
ん
う
ん、知的なんですね。
そうそう、知的で、うん、でちょっとポップなところもあってお茶目だったりとかして可愛いんだよね、うんうん、
あ
の人間としてすごい魅力的な子なんだよね、
う
ん、
キャラクターも好き、
うんうん、あのね可愛いですよね、青い髪でちょっとこうかぐやっぽくなってて、
うんうん
うん、あれもね可愛いんですけど、なんかそういう会話がちょっとポンポンとできる感じが、うん、そのユーザーさんにすごく受けたみたいなところがあったようで、
うんうんうん、
うん、すごく今でもねたまに言われる、こういう風にねそう言っていただけることがあるキャラクターではある。
カーニバルね、うん、まあ、基本今はもうなんか Windows 7ぐらいまでしか対応してないらしいんですけど、うん、なんかちょこちょこその設定とかをいじると、
うん、
10でもなんか利用はできるらしい、
うん、
確か吉川さんはできたんですよね。
できた、できた、
うんうんうんうん、なんでまあいろいろとちょっと、まあ、あの調べてみてもしできそうであれば、
うんうん、
確かダウンロード販売ってことで売ってたはずなんで、
これ本ちゃんは3章だからマジで、
うん、じゃ下地が必要
な、私本当に泣いたもん、関係ないのに、
あ、
うん、なんかもう涙止まんなかったと言ってもいい
らしいですよ皆さん、うん、ぜひね、まあ、もしあのジュラシキンゲームがプレイできるようであれば、うん、本当になんかそのいろんな作品ありますけどジュラシキンゲームって、でもうそのシナリオで読ませる、でそれはやっぱりジュラシキンの要素があるから、
うん、
あのよりそれが深く心に刺さったりする作品もやっぱりその、うん、それこそそこは木村正もそうですけどね、
うん
うん、っていうのはあのたくさんありますから、
うん
うん、そういうのがプレイできるようであれば、
うんうん、
ぜひそれはプレイしてほしいなとは思いますね。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。それではね、山市証券さんもね、うん、今後、このようないろいろありますけれども、
うんうん、
そうですね、山市証券さんがやってなさそうなやつでおすすめしたやつは、そうですね、
やってないやつないとこだったらどうします。
いや、あるね、
それはすごいけど、
あるあるある、あ、なんだっけな、あれ、ナチュラル、ナチュラルアナザーワンセカンドだ、思い出しました。
お、
はい、うん、月原みそのっていう役をやってます。
うーん、
あのストーリーテラー的な役割で、
うんうん、
あのまあ、攻略対象でもあるんですけど一応、
うんうん、
そのあの正式なヒロインの中にはあんまりみその入らないんじゃないのかなっていう感じの、なんか本当にこうなんか主人公の相棒的な感じの役割で、それがね、まあ、なんか F&C さんなんで、
うんうん、
あのまあ、ナチュラルという、ね、伝統的な作品の派生系でもありますし、
うんうん
うんうん、もねあるしね、
うん、
結構あのイラストも可愛いですよ、みそのさんも可愛いですし、ただまあ他に可愛い子がいっぱいいるから目移りはしちゃうと思うけど、うん、めっちゃなんか丁寧にね作られてる作品だなと思います。なんかね私の中では結構あのこれはねあの結構なんていうのそれはすごい武器だなと思ったのは、双子が出てくるんですよ、でイエローテールに当時双子の声優さんがいて、双子の方がやってるんですよね、双子の役を。いいなと思ってすごいなみたいな、
そうなんだ、実際に双子の人がいるんです、
いるんです、
所属してるんです、
はい、ちょっと名前出していいか分かんないんで、とりあえず黙っておきますけど、そう本当に双子の方がやってるんですよ、姉妹とちゃんと、
それは面白い
なそうそう、なんかねそれすごい武器だなと思いましたけどね、はい、というわけでね、ぜひね、他のゲームもぜひやっていただくのもいいんですが、和風局員の作品もね、無料会員の、何でしたっけ、ギミリスに入っていただければ、一巻無料のやつがいくつか聞けるんですよね。
あのアーカイブがあの楽しめるようになってますので、
はい、
無料会員にあのこうなっていただいて、まずは和風局員のドラマ CD をね、試し聞きして、気に入ってもらえたら、
はい、
作品を手に取っていただけると嬉しいです。
はい、嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは続いてです。曲芸ギミーシェルターだっちゃ。ラジオネームミットン。
おい。
ミットンミットン小豚のミ
ットン。復活してんじゃねえ。
どこにいるのミットン小豚のミットン。
静岡だよ。
え？おちゃちゃちゃちゃ。吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、ギョギンさん、はい、ギョギンさん、隣のお弁当屋さんのおばちゃんが最近面白いのです。
あ、隣ってどこ？
郵便局じゃない。郵便局の隣、もしくは ご自宅の隣。
お勤め先の隣かね。
うん、ナス天丼、いいなぁ、もうナス天丼って聞いただけでもう天丼食べたい。
ナス天ね。
うん、ナス天丼を頼んだ時は、いいよねこれ美味しいよねとか。
うるせぇな。
新商品の台湾風辛口そぼろ丼を注文すると、これ混ぜて食べるんだって、よくわかんないけど美味しいのかな、
よくわかんない
注文時に
せめてなんかさ、よくわかんないけど
単票、まあ寸票みたいなことかな、をつけてくれるのです。のり弁プラストッピングに明太子を頼んだら、おかかに明太子ですか、これあるんですか、ちょっと私にはわからないわ。チラシではおすすめになっている
そうです。おすすめじゃねえかよ
どの寸評いただきました、あーこれか、吉野さんの入ってくんなってこういう時に使うんだ
本当そうなのよ、
うん、
こっちが、いやもういいと思ってんだから、黙ってろって
ちょっと私にはわからないわ、
知らねえよ、理解者欲しくもねえし
今のうちにたくさん食べて体力つけて夏を乗り切りましょう、ミットでしたということです。でもね、もう私本当に松戸にね引っ越してた時、松戸に住んでた時、食べ物関係はマジで美味しかったんだよね。あのまあ別に普通にスーパーね、自転車でね、あのチリリンと行ってねなんか好きな食材買ってきて、なんかポトフ作ったりとか、なんかまあそんなちまちましたこともやってたけど、粗品さんじゃないんですけど、ただね、あのね、目の前にバーミヤンあってさ、目の前にさ、死ぬほど美味しいお弁当屋さんあってさ、そりゃ自炊の回数減るよ。
はい、まあまあまあまあ、分からんでも。
いや、マジでバーミヤン最強なのよ。
バーミヤンね。
マジで何食べても美味しい。
そもそもだってバーミヤン行ったことなかったところ、中華っていうイメージすらなかったですもん、ただ桃が書いてただけだから、
なんかこの間ね、その自分が住んでたね、アパート今どうなってるかなと思って見たらね、とりあえずねお弁当屋さんがなくなってんのよ。
まあ、
嘘でしょみたいな。ま、1日500万の売り上げじゃなかったみたいな。
いろいろあるわ、1日500万ってどういうことだよ
その隣にコインランドリーあったけど、コインランドリー残ってるしみたいな。どういうこと、お前が生き残ってるの、おかしいよこれ、逆だよみたいな。
逆じゃねえだろ、コインランドリーが人件費かかんないんだから、あんまり。
いやもうおかしいよ。
まあまあまあ、でも分かる、そのあんなに美味しかったのに潰れちゃうなんて悲しいなって、その当時はすごく利用してたのに、
めちゃめちゃ行ってたじゃん、私毎日に近かったよ、
だから吉川さんが行ってる時期はあったんで、あの、よかったん
です。お昼はもうそこ って決めてたとこあるし、
そういうのはあります
ね。でまああのあんまり唐揚げ弁当だったり生姜焼き弁当だったりっていうものをそんなに食べてるとね、もう体もどんどんどんどん肥大しますからね。そうあの、うん、だから、まあ、ちょっと抑えたりとかはしてたから、はいはい、まあ、2日に1遍の時もあったかもしれないけど、うんうんうん、でもまあそれでも食べてた方だね、
うんうん、まあまあまあでも気持ちは分かりますよ、うん、あんまりそういうのなくなっちゃったけど、僕も一人暮らししてすぐの時に、うん、あのまあ、仲良くなったっていうのもありはするけど、うん、その町の、お弁当屋さんだからなんだか、
それは個人経営ですか、
うーんとね、
フランチャイズ、
あれどっちだ、まあ、でも
有名どころではなかった、
有名どころじゃないです、うんうん、そのなんか駅とちょっと離れたところで、うんうん、そのまあ、割と学生さんも通ったりするので、うん、あの学生さんターゲットにしてるから結構安めの値段で、うん、あのプラのお弁当を入れてたやつを、うんうん、その何 手書きの、うん、そのなんか、
あ、なんか個人っぽいけどな、
そういやなんかそんな感じするんですよ、
うんうん、お弁当屋さんでつけてるくれるあの包み紙みたいなやつってなんであんないい匂いするの、すごい独特の匂いしない、あのバラってなんかすっごい薄い紙つけてくれたりするじゃん、
上のこの
乗ってるやつ、そうそうそう、 ペラ紙、
匂いがする
ってことむちゃくちゃいい匂いするんだけど、わかる、いやこれマジ伝わらないかな、
どういうこと、
いや伝わんない、なんかすっごいちょっと何とも言えないんだよね、
だご飯食べ普通捨てるでしょ、
捨てるよもちろん、
うんうん、何いい匂いがする、
いやなんていうのその、
ま、なんその
香水的な匂いでもないし、
極限の貧乏になったことないから、
極限の貧乏じゃないから、
うん、そういやあの匂いだけでご飯食べるみたいな、
違う
山太郎
みたいな、美味しい匂いでもないんですよ、美味しい匂いでもないし、香水的な匂いでもないし、どちらかというと紙を作る工程の機械の油の匂いなのかなみたいな、
製紙工場みたいな匂いするってこと、
なんかうーん、なんかその機械的な薬品的な匂いだったりはするんだけど、むちゃくちゃいい匂いなの、これマジでほんと伝わる、
いやね、どこでどこで嗅ぐことがあるの、
いやマジでだからもうずっとよ、
は
持って帰ってないでずっと紙の匂いしかしない。私が紙の匂いしか求めてないからだけど。
ご飯でそれ邪魔になるでしょ。
なる。
じゃあそこだけだよ。
いやでも食べるとなったら捨てちゃうけどね。
いやだから、うん、飯食う時に邪魔になるほどの匂いが放ってる。いや
それもうあの取っ払っちゃったらもう大丈夫。
あそう。
うん。あこれ伝わんないか。
まあそうですね、伝わんないですね。
いやいや、いっぺんに伝わんないだけだから。まあ聞いてる人分かってる。
はい。だって食べたいご飯のお弁当の匂いでワクワクしながら家帰って食べるもんじゃないの。
紙の匂いする
から。何その紙の匂い。
なんでわかんないのかな。
それもだからご飯の中身をこう、う
ん、なんかなんていうの、文房具とも違うな、なんだろうな、匂い。
なんかね、言ってることはなんとなくわかる、うん、鉛筆とかなんかそういう文房具系というか、なんかちょっと木っぽいというか紙っぽいというか、
なんて言ったらいいんだろう、まあなんかあるんですよ、
温かみの感じのある感じの匂いだっていうのは、うん、言ってることはわかるんだけど、それがその中の麻婆豆腐の匂いを超えて匂ってきてたら、もうそれは異臭よ。
異臭じゃない。あれは正義の匂い。
邪魔しちゃってんだから。
じゃあお弁当屋さんで買ったんだっていう匂い。
はあ、
うん、マジで本当に亀有行きたい。
どのお弁当屋さんでもその紙の匂い。
いやあのね、だからあの紙
だからそこだけだ。
あのペラ紙。いや違う、あのいろんなところで嗅いでる、あの匂いは
要はのしでしょ。のしというか、
わかんないけど、うん、なんかとにかくものすごい薄い紙で、
お弁当のその和合、そのなんだ、タッパーじゃないけど、うん、そのプラスチックのその、入れ物容器、うん、容器で、そののしを上に乗っけて輪ゴムでなってる、その紙でしょ、のしの紙でしょ、ま
あ だ,
ね、うん、
だからあのその紙がちょっとその浮いちゃってる場合、中の唐揚げとかで、そのビニールじゃねえや、あのプラの、うんうん、あの蓋が浮いちゃってる場合とかは、うんうん、その紙が唐揚げの油とか吸収してくれてたりとかするんだけど、
あまあそんな役目があるかどうか知らないですけど、
うんうん、まあでもとにかくこれ伝わんないかな。
あ伝わんない。
ものすごい匂いなの、なんかラリっちゃうぐらい。本当に頭ラリっちゃうぐらいいい匂い。
それ別に勝手にラリってていただければ。
あそう、うん、頭おかしくなるぐらいいい匂い。うん、まあでもね、本当にね、あの美味しいお弁当屋さんってマジで貴重。
まあまあそれはそうですね、
うん、私ね今までもう3回ぐらい食らってるからさ、ひいきにしてたお弁当屋さんがもうなくなっちゃうっていう。
大丈夫、死神みたいなことになってきてない？
マジで食らってんのよ
いやだから吉川さんが言った
ところ全部唐揚げが美味しい全店
唐揚げね、
最強に信じらんないぐらいの美味しさ。
たまに本当にだから僕何度も言いますけど、そのお金に余裕がある時しか行かないから、ホットモットとか、チェーンでもいいんですよ、まあ、割とそのスーパーも結構お弁当出してくれるじゃないですか。
そうだね、
だからそれが安売りになってる時に買ったりすることの方が多いけど、まあ今回は多少そのお金に余裕があるから、じゃあ、ホットモットの、ね、唐揚げとかのやつを買って帰ろうかなみたいな感じになった時は本当に美味しいし、まあ作ってくれてるからすぐ食べられるし、まあいいことしかないです
ね。いやどっちにしよっかな、天丼とホットモットのチキン南蛮、ね、迷って
きた。今日のご飯の話してる、
めっちゃ迷ってきた、どっちがいいと思う？
好きにして、
いやちょ、ま、意見だけちょうだい。意見だけちょうだい。
何と何、
マジ天丼か、
それであの嫌って言ったら俺理由しませんよ。
天屋 の、あのお持ち帰りのオールスター天丼か、はいはいはい、ホモ弁の、ホモ弁って言ったらあんま良くないですねホットモットの、チキン南蛮弁当、どっちがいいと思う？
え、俺が選んでいいんですか？
いや、よくはない。意見だけちょうだい。
だから、俺の感性で選んでいいんですか？
あの、仮止めみたいな感じよ。
仮止め？
あの、ネジ仮止めみたいな感じ。あの、ほんと、うっすらとくっつけるから。いや、だから自分の心と。
だから、俺が選んでいいんですよね。
いや、いいとは言ってない。
だから、おいしい、じゃそうじゃなくて、それにするっていうことではなくて、俺の主観で考えていいんですよね。
まあまあ、それはね。ただ、私の気持ちは汲んでね。
だって、100天丼よ。
なんでよ。
だって、俺、チキン南蛮食わないんだもん。
はぁチキン南蛮食べないじゃないか、いますか世の中に、
はい、
え、今、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、チキン南蛮食べないなんて生まれて初めて聞いたんだけど、ここまで付き合いあって。
知らねえよ。
はぁ嘘でしょ、ショックマジで。
なんかお弁当を、なんか会議の時に、ホットモットで食べるっていう話になって食べたことすらあると思うけど、俺その時も食べてないですよ。チキン南蛮食べてましたよ。
ほう
じゃないのよ。
え、なんかいつもさ、ホットモットの時さ、あの、頼む時さ、みんなでさ、親子丼か。
そうね。
何食べてんだっけな、この人。
あの、カツ丼。
うわ、もう、最悪だ。もう親子丼はまあまあいいけど、またカツ丼食べてんのかお前。
だからそれで、あのカツを濡らすな。
いやだからサクサクのものをビチャビチャにするなって言ってんのよ。
だからロースカツとじ丼食べてますよ。
やめなさい。
うるせえな、だから言ってんじゃん。
何
入ってくんなって。
だから
俺は好きなんだよ。
いやダメ。
好きにならなくていいから。だった
ら分かった、とんかつ弁当にしなさい。
は？
とんかつ弁当にしてください。
いやいや、だから。
今後は。
俺が選ぶの？
いや、でも違う。
うるせえな。
絶対、変だから、それ。
メニューにあんだから。
いや、じゃあメニューからはけさすわ。
それはいい。言ってきて。
本命に電話するよ、私。
ヤフーニュース。
もしもしもしもし。
ヤフーニュースに乗るのすごい楽しい。
なんか活動あるけど、これね、いらないと思う。うん。メニューから消してください。はいはいはいはい、お願いしまーす。ガチャ、これ。
うん。
うん。
また来たよ。
何が？
え？メニュー外せばおばさんが。
私はね、町のね、あのね、目立ち者じゃないんだよ。町のね、なんか有名人じゃないんだよ。なんかジャガーさんみたいなさ、なんかその地域でしか、なんか活躍してないお笑いさんみたいなさ、なんかいるじゃん。なんか、あの、派手な格好して赤いシャツ、赤いジャケットも、なんかいるんですよ。まあ、とにかく、
はいはい、
ね、あれにしてください。あの、天丼に。
だから、それは吉川さんがでしょ？
ん？
いやだから天丼かチキン南蛮かどっちかで悩んでる。
でもチキン南蛮も本当にこれは捨てがたい。どうしよっかな。
好きにしろ。
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり。
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
というわけでね、やってまいりました曲芸ギミシェルター、なおよの回ということで704回ですね、
直していきますよ、
直しね、よ直しの回ということでね、 やってきたんですけれどもね、うんうん、夏ですね。もう梅雨の季節が来て、
ね、なんかそんなこと言ってるけど昨日めちゃくちゃ寒かったですよ。
そうだから大寒波来るよ、大寒波。
なんなの、
とりあえず一旦寒冷渦来るんだよ、あの松浦優馬によればね。
知らないけど
YouTube の気象予報士ですよ、
うん、そうなん
です ね、松浦優馬さんによればね、一旦寒冷渦来るんです。
だから一回、うん、なんかもう夏じゃないみたいなぐらいの暑くなった時ありますよね、うん、
30度超えたからね。
ですよね、
うん、
でしたらここまで下がんの、
ね、もう本当に、ね、もうめちゃくちゃ地球がバグってる。
マジでめちゃくちゃ、
令和ちゃんがもうガチャンガチャンガチャンガチャン、うん、やってますよ。
もう体壊れちゃう。
いや本当にマジで、あの走る人参さんがね、
知らないけど何そのお踊れたい焼きくんみたいな、泳げたわ、うん、泳げたい焼きくんみたいな名前、
走る人参っているんですけど、あのウェザーマップ、あの森田さんっているでしょ、
まだ YouTube でその天気をやってる人ね、うん、天気やって
る、走る人参がね熱中症になってました。舐めてた、
なんだよその若干医者の不養生みたいな感じの、うん、
舐めてたそうです。
あ、俺もなんかちょい前ぐらいに、うん、あの久しぶりにしっかり風邪ひいた。
え、そうなんだ、
はあ、
へえ。
で本当に多分 5,6 年ぶりぐらいかな、うん、に風邪っていう感じの風邪、ただ軽症だったんですけど、
うん、治りが早かったってこと。
そうそうそう、うん、あの一晩であの、うん、だいぶ回復したんで、
うんうん、
でも、あ、もう確実に、あ、うん、これはその風邪っぽい感じを受けてるんだって、
その
吉川さんも言うじゃないですか、その喉にちょっと違和感あったらすぐ具合してっていう、
う
ん、
そうそうそう、うん、
あれでもちょっと風邪薬を飲んで、
うん、
とにかく布団かぶって汗をかいて、
うん
うん、で水をすごい飲んでっていうことで、うん、一晩結構しっかりめに寝て、
うん、
翌日の夕方ぐらいには割と良くなってましたね。
あ、そう、うん、私もなんかあんまりね、その風邪、本当にあ、これガチ風邪だなっていう感じは、うん、あの、あ、気味かなぐらいはあるんですけど、
うんうんうんうん、
ガチやばい、これはほっといたら、うん、明日の朝起きられなくなってるやつっていう風に思ったら、
うんうん
うん、もう即座にあの壁にあのなんか変なケーブルみたいなやつあれして、
うんうん、
タオル干しまくりますね、
うんうん、
もう湿度で満たす、
保湿とかね、うん、まあ、その辺はしっかりしておかないと。だからもう本当に高熱だったらそれこそね、
うん、
ついに俺もやっちまったかっていう、
そう、
うん、コロナになったかっていうふうな思いましたけど、
いやすごいよ、でもコロナにねまだなってないですからね、
うん、
ただね、また新しいコロナがちょっと中国から出始めたということがあるらしくて、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、本当
なるほど、そうですかって感じだから、まあでも
うがい徹底するに越したことないです
から、これはねもうね、あのもう驚いてる場合じゃないと思う、
うんうん、
ああそうですか、もう分かった、もうじゃあ本当に今まで通りずっと気をつけるね、
うん、だから感染意識を高めるという、多分それだけです、
うん、はい、はい、ということなんでね、
皆さんもあの無事でいてください、
はい、もうご無事で皆さんね、手洗ってうがいしてっていうのは絶対に帰ってきたら最初にやることだからね、
うんうん
うん、覚えておいてください。それではまた次回この場所でお会いしましょう。ネバズラは閉店ガラガラウィズ